灰色猫の願い。さてさて皆様ご存知か？九州肥後の国の猫岳に小さなお社がある。お祭りする人ももう耐えて、建屋も鳥居もひどいありさま。ところがそこは猫の王様の大事な大事なお社で、年の暮れになると、たくさんの猫が列をなしてお参りに来るんだと。おいら、もっと強くなりたい。
あたいは、ネズミを捕まえるの、うまくなりたい。
あったかいお家が欲しいよ。
うん、まいものをたらふく食いたいの。
そんないろんな願いを叶えてもらいに、日本中から猫が集まるんだと。ある年の暮れのこと、猫岳に詣でる猫たちの中に、ぽつねんと一つ、灰色の猫があった。少し疲れた様子の灰色猫は、一生懸命峠を登った。
ひぃ、ひぃ、ふぅ、ふぅ、もう少し。
ずらりと続く猫の列。一体もう出るのにいつまでかかるやら。それでも灰色猫はずーっと待った。お腹が空いても、足が疲れても。
お願いしなきゃ、お願いしなきゃ。
灰色猫はその時を待った。ゴーンゴーンと除夜の鐘、里から響いてきた時に、ようやく灰色猫の順番が来た。
猫の王様、お願いがございます。
灰色猫はその場にへたり込んで猫の王様に手を合わせた。
ふむ、お主は何者じゃ。
周りに鬼火をまとった恐ろしげな猫の王様は、地に響く声でそう言った。
あたしは上州から参りました、上と申す者。小さい頃に人に捨てられて、死にそうなところをじいさまに拾われて、何不自由なく暮らしてまいりました。唯一の不自由といえば、命と引き換えに失った片目の光だけ。
灰色猫の左目はつむったままになっておった。
あたしも、もう年でございます。来年の春にはお迎えが来ることでございましょう。ですが、あたしは心配でたまらないのです。あたしをかわいがってくれたじいさま。あたしがいなくなったらどんなに悲しむか。きっと寂しくて病気になってしまうのではと、今から心配でたまらないのです。
金色の右目から、つむったままの左目から、灰色猫は涙をポロポロこぼした。
ふむ、それでお主の願いは。
猫の王様の問いかけに、灰色猫はこう答えた。
あたしがいなくなって少し経ったら、じいさまが寂しがらないように、一匹の子猫をじいさまのもとへ使わしてやってはくれませんか。何とぞ、何とぞ、お願い申します。
灰色猫は三つ指をついてお願いをした。
ふむ、 人に一度捨てられたというに、殊勝なことよ。
猫の王様、ブームと息を吐いて、
それでよいのか?
と尋ねた。
はい。
そのじい様が子猫を受け入れてくれるとは限らんぞ。
きっと大丈夫です。大事に育ててくれるでしょう。
じい様がよくても家のものはどうなのじゃ。
きっと大丈夫です。みんな可愛がってくれるでしょう。
なるほどの。
猫の王様、またブームと息を吐いて。
はい、わかった。そのようにいたそう。
おごそかにそう告げた。
ただし、来年の暮れにまた来るのじゃぞ。
は?
天の国から。土産を持ってな。
はい、はい、きっと参ります。
うむ、よろしい。迎えが来るまでゆるりと暮らせ。
ありがとうございます。ありがとうございます。
灰色猫は何度もお礼を言って、何ともすがすがしい顔をして、猫だけをゆるゆると降りていったんだと。さて、その次の年の暮れ、猫だけに詣でる猫たちの中に、ぽつねんと一つ、灰色の猫があった。天の国から降りてきた灰色猫は、いっぱい土産を背負ってやってきた。
王様、願いを叶えてくだすって、ありがとう存じます。
猫の王様の前に来ると、灰色猫は土産を広げてお礼を言った。
私は弥生の終わりに天へと登りましたが、おかげさまで秋には子猫がやってきました。じい様、ばあ様、父様、母様、四人の姉妹、みんなその子を可愛がってくれます。誠にありがとう存じます。
猫の王様は土産の品々を眺めて、ムフフと含み笑いをした。
うむうむ。
これは、お礼の品でございます。どうぞ、お納めを。
うむうむ、よきに計らえ。
カツオ、またたび、ふかふか座布団。どれも猫の好きなものばかり。猫の王様喜んで、にんまり笑った。
つきましては、王様。
なんじゃ?
もう一つだけ、お願いがございます。
ぬぬ?
灰色猫は、ぱっと顔を上げていった。
じい様の孫に、四人の姉妹がございます。一番年上の女の子。私と大の仲良しでいつも一緒にいたのです。あの子のことなら何でも知っているのです。その子が私に約束したのです。
ほほう。
花嫁姿を見せてくれると。
なんと。
しかし私はこうやって天に住む猫となりました。もうあの子の花嫁姿を見ることはできないのです。
そうして灰色猫はポロリポロリと涙を流した。
ふむ。
お願いです。あの子の花嫁姿を、あたしに見せてほしいのです。何とぞ、何とぞ、お願い申します。
灰色猫は、ぺこりと頭を下げた。
ふむ、欲の深い猫じゃ、お主は。
はい。
まあ、それも、正しい猫のあり方よ。じゃが。
猫の王様、ブームと息を吐いていった。
どうやってお主にその姿を見せたものか。
はあ。
それが問題じゃ。
あの、天から降りてくることは。
いやいや、それはまかりならぬ。戻れるのはお盆の時だけじゃ。
はあ、それではもう一度生まれ変わって。
ならぬならぬ、そう都合よくは参らぬぞ。
はあ、それでは一体どうしましょう。
灰色猫はまたしてもポロリポロリと涙をこぼした。
まあやりようはあるにはあるがの。
もったいぶって猫の王様は顎をなでなでそう言った。
何か土産がなくてはの。
は？
これだけでは何とも言えんの。
まあまあ、なんと欲深いお方。
そうよ、これが正しい猫のあり方よ。
猫の王様、そう言って笑った。
さて、それではこうしましょう。
灰色猫は、ポフと肉球をたたいて、こう言った。
あの子が花嫁に行くまで。
ふむ。
毎年、お正月には、あの子に猫の王様へ。
ふむふむ。
お供え物をさせるようにいたしましょう。
ふむふむふむ。
そうして、願いが叶った暁には。
ふむふむふむふむ。
あたしのお墓にお酒を一瓶届けさせましょう。
ほうほう。
あたしはそれを担いできて。
ほうほうほう。
王様にお届けいたしましょう。
なるほど、それはよい。
ポポンと、猫の王様は大きく突き出たお腹をたたいた。
それでは、これを信ぜよう。
ピューッと王様息を吹くと、キラキラキラッと輝く一つの手鏡が、灰色猫の前に落ちてきた。
これは世界を見渡す天の鏡じゃ。これを子猫の目に通じさせておくぞ。
はあ。
お主はこの手鏡で娘の様子、家族の様子、みんな見られるようになる。
灰色猫が手鏡を覗くと、
こらこら、にゃーこ、どこへ行く？あたしにも抱っこさせてよ。
はい、おじいさん、お酒ですよ。うん、うん。
ほらほら、にゃーこ、よじ登るんじゃありません。 まったく、にゃーこはいたずらっこね。
大晦日のおうちの様子がはっきりと手鏡の中に映っておった。灰色猫は飛び上がって喜んだ。
まあ、なんということ。
お主が娘の花嫁姿を見られるその日まで、お主に預けておくことにする。
ありがとうございます。
その代わり。
その代わり。
お供えを忘れぬように、娘に言っておくのだぞ。
母。
スルメでもよいぞ。煮干しでもよいぞ。
確かに、確かに伝えまする。
わははは。これで一件落着じゃ。
猫の王様そう言って、カラカラカラッと大きな声で笑ったんだと。
ありがとうございます、王様。
灰色猫は嬉しくて、天に向かって、
なーん。
高く高く泣いたんだと。
お姉ちゃん、お姉ちゃんってば。
お嬢。
お姉ちゃんってば、もう、何寝ぼけてんのよ。
は、お嬢、お嬢はどこ？
そんなこと言ってると、おじいさんにどやされるわよ。ほら、にゃーこが遊んでほしいって。
にゃーん。
ああ、そう。
にゃーこ、ほら、おいで。
にゃ
あ、は、そうだ、お供えお供え。
え、何？
神様にお供えよ。
何を？
スルメでも煮干しでもいいからって。
突然、どうしたの？
とにかくお供えするの。早く持ってきてよ。
はいはい。
どうか猫の王様に届きますように。
どうしたの？お姉ちゃん。
さあ。あ、除夜の鐘。どうかお嬢の願いが叶えられますように。私も頑張らなきゃ。
さてさて、皆様は猫の王様にお願いするならば、どんなお願いするのでしょう。きっと、今頃肥後の国の猫だけでは、たくさんの猫たちが人間と同じようなささやかで贅沢で小さくて大きくて星の数ほどのお願いをしているに違いありませぬ。では皆様、良いお年を。